社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第145回スタートです。ナビゲーターのトーマス J トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。ということで、寒くなってきますね。本当に
本当ですね。
夏、ちょっと前まで夏でしたもんね。なんか
ね、
そう、もうなんかもう完全冬で、
はい
はい、
体2期とかいうやつですか、これがね。
2期ですね、マジで。2期。
ね、
はい、2期。2期来てますけど、乾燥もしてますし、ちょっと本当に対策しないと体壊しそう、体調崩しそう。
本当ですよ。
気をつけたい。ね、気をつけたい毎日送ってます。
うん、そうなんです。
はい、皆さんも気をつけてください。
気をつけてくださいね、特に。ね、子育て中の方々とか、ね。
子育て中、
大変ですよね。
子供は絶対風邪ひきますからね。
ね、子供からうつっちゃうんですよね。うつ
るんですよね。気をつけないとね、仕事にはなけらんないので、頑張ろう。
はい。頑張ってください。
頑張ります。というわけで、今日も、相談が届いておりますので、ご回答いただこうと思います。相談こちらになります。都内で洋菓子の製造販売の事業をしています。カフェ併設店も数店舗あります。昨年入社した新卒社員への対応で困っています。明るく社交的なので、お客様の評判も良く、いい子が取れたと初めは喜んでいたのですが、時間が経つにつれ課題が目立つようになってきました。自分の非を認めないのです。先輩から注意されても、馴染みのお客様から注意されても行動が改まらない。そもそも自分ができていないという認識ができません。その場は謝る素振りを見せるのですが、同じことをすぐに繰り返します。世の中を舐めてるとしか思えなくなってきました。このままでは辞めてもらうしかないです。せっかくうちを選んでくれた社員なので辞めさせたくはないのですが、どうすればいいのでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。なんか経験はあります、ね、こういう子。
そうですね。
うん。
いろいろと、やはり、まあ年代に関わらずね、
はい、
ありますしね、若い社員さんの悩みでよく聞くことがある。はいはい、うん、テーマでもありますね。そういう、ね。
なるほど。よく聞くわけですね。なるほど、ね。
うん。そうですね、
うん。難しいっすよね、こういう方を。
そうなんですよ。難しいと思うんですよ、やっぱりね、うん、それは。うん。なんでね、実際はやはり、ね、どういう方なの、うん、まあ、どういう働き方をしてるのかとか、あるいは、ね、うん、どんな事象があるのかみたいなね、
うんうんうん、
それによって相当変わりますので、
はい、
まあ、どこまで実態に即したお話ができるかはわかりませんけどね、うんうんうんうん、ただまあ、そんな方々にも、まあ、お話をさせていただく、まあ、考え方をちょっと今日は、お話をさせていただきたいなと思います。はい、まあ、ご興味おありになれば、いろんな形で本とかも出てますのでね、勉強していただいたらいいんじゃないかなと思います。で、それは認知能力というか、特にメタ認知能力というふうに言われるものがですね、
はい、
ちょっと不足しているんじゃないのっていうふうに、言われてましてですね、
はい、
まあ、そのメタ認知って、まあ、もうこれも僕もその完全に本とかで勉強したことですけど、はいはい、自分の考えとか感情とか行動とかっていう、うん、まあ、そのね、自分がどういうそのことをしてるんだみたいなことを、うんうんうん、まあ、自分で自分を認知するっていうことですよね、はい、
うん、
そのまあ、だから自分のそういう今言った感情行動を考えっていうものを、まあ、客観的に把握して、うん、それを評価制御することができる力みたいなことで、
うんうん
うん、まあ、まあ簡単に言うと自分の力を客観的に見れるかどうかっていう話だと思うんですけど、
なるほどね、うん、
それがやっぱりこう不足しているまま世の中に出てきてしまう人が結構いるんじゃないかなみたいなふうに、まあ言われていて、まあ過去との比較でどうかというのはわからないんですけど、
うんうん、
まあ実際にご相談を受ける場合は確かにありますよね。
なるほどね。うん、
だからまあそのご相談者のあれにもあった、その、 まあ、自分ができていないという認識がありませんっていうのはまさにそうなんでしょうね。うん、まあ、できている、できていないというか、まあ、何が悪いのかがよくわからないみたいなことですよね。
うんうんうん、
で、まあ、何が悪いっていうのは結局、その、他の人と違って自分はそこができていないんだというところに、まずね、捉えていただかないといけないんですけど、
はい、
そこが捉えられないというか、
うん、
いうような方が言って、一定数いますよというふうに言われてますのでね。
ね
まあそこをちょっとその強化をしてっていただくみたいなことになるのかなと思いますけどね。
うんうん
うん、まあその根気強くやっていただく必要がやはりあるのかなとは思いますけどね。うんうん、で、その、例えば本とかを読みますと、まあ当然その、そこまで育ってこられたプロセスで、どう、はい、その自分のことを認知するかであったりとかっていうのは必要で、うんうん、まあ、例えば、ある本に載ってたのは、勉強の仕方みたいなね、
うんうんうん、
ことも書いてあって、まあ、それは学生向けに書かれて、てるものですけど、勉強の成績が上がらないとかっていう場合だったとしても、うん、勉強の仕方が悪いのか悪くないのかみたいなことを、こう、考えない？
ほう。
あるいはそのテストの結果が出たとしても、それを考えて、じゃあこのテストが悪くなったというのは、どういう原因があったのかな、そこをどう変えていけばいいのかな、みたいなことを、その、経験しないというか、そこを避けたまま、過ごしてきてしまってるみたいな、ことがあるとですね、
なるほど。
まあ客観的に評価するっていうことが、まあ難しいみたいなことはよく、言われて書かれてましたね。そういう意味で。
どういうことだろうって思っちゃいますけどね。点数悪い。あ、そうなんだ。で終わっちゃうってことですよね。
もう別によくしなくてもいいなって思っちゃうんじゃない、そこに振り返りが入らないみたいな。
そういうことか。なるほどな。
まあ、まあ、まあ、わからんでもない。まあ、だからその、うん、なんていうんですかね。本当にこう、何か自分で目標を置いて、まあ、受験をするとかね、うんうん、
はい、
そういう中でテストの点数を上げないといけないとかっていう話だと、うんうんうん、上がらないとこう追い込まれて何かっていうふうに考えるわけですけど、
はいはいはい、
なかなかそうじゃない方々もいらっしゃったりとかするっていうのはあるみたいですよね。うんうん、例えば大学だったとしても結構多くの方々が普通に入れるようになってくれば、そこまで頑張らなくていいかみたいな話になっていけば、まあ、受験勉強すれば多少違うのかもしれませんけど、うんうん、まあ、ある意味、その、受験勉強をせずとも大学に行けるようなケースだったりとか、あったりとか、するとか、いうのがあると、うん、そういう意味で言うと、なんかね、そこは、まあ、やっぱり、そういう一つ一つの経験が大事ですね、みたいなことは書かれてますよね。うんうんうん、
なるほどな。
まあ、学生さんだとね、テストの結果とかっていうのは分かりやすいじゃないですか。
はいはい。
うん。あなたの、そのね、仕事の成果うんぬんって話ではないので
、
まあそれが、その社会に出ると仕事の成果みたいな話になるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。その評、まあ評価というかね、一つその方を、する基準としてということで、
うんうんうん。
なんで、そのやはり根気強くしないといけないと思うんですけど、まあその、うん、だから、このご相談者の方のお気持ちもわかるんですけどね、その行動を見ると、その、見てる方にも、その、こう概念が生まれてきますよね。いろんなストーリーが。で、ご相談者の方の言葉で言うと、世の中舐めてるっていうのは、
うん、
世の中舐めてるかどうか分かんないし、舐めてないと思うんで、多分。
ああ、なるほどね。
でも、まあ、そう思わざるを得なくなる感情というのは非常に分かるんですけど、いろんな感情が湧いてきちゃうじゃないですか、多分。そういう方を見てると。はいはいはいはい、で、感情が湧いてくると、その感情に基づいて、またいろんな情報を集めるようになるんで、どんどんそれが、変に強化されていくみたいな話になっていったりとかしますし、うん、で、世の中舐めてることを正そうみたいな話になっていくと、どんどん、会社の中で言うと、ちょっと、誤った方向に行ってしまう。
おかしな感じになっちゃうのか。
なっちゃう場合もあると思うので、
そういう面で。一番もメタ認知が必要ってことですね。
そう、もちろんそうです。もちろんそうです。
ちゃんとなんか自分の主観だけで考えてないかみたいな。
そうそうそう、そうですね。
ちゃんと理解しようという認識も必要なわけ
です。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。うん。まあね、なかなかね、その普段できてる方でもね、なんか本当に悩んでいくとそういう風になってしまいますのでね。特にね、まあこの社長さんのように何とかしてあげたいと思ってる社長さんだとね、その思いかなっていうことであったりとかすると思うんですけど。うん。だからまあその、まあさっき申し上げたような本とかだと、その学習の仕方とかを見直していただいたりとかね、そんなところから始めましょうみたいなことが書いてあったりとかしますので、まあそういうのもぜひ参考にしていただいてと思いますけど、
うんうん、
あとは、 やっぱり日常の関わり方の中でいくと、その、まあ、その注意の仕方ということになるかもしれませんけど、うんうん、その、できなかったことを指摘するときにですね、うん、その、そこでやっぱりその、いろんな感情というか思いが入ると思うんですよ。その、うん。で、その、多分認知、メタ認知ができない方というのは、その、そもそもできていないということを認識してない部分があると思うので、
なるほどね、
あの、まずそこのポイントだけに、アクションだけにこう、スポットを当てて、
うん、
あの、そのアクションがどうだったのっていうことを、まず対話するみたいなところですかね。あの、例えば、なんだろう、まあ、マニュアル通りあったりとか、マニュアルが定められてると思うんですよね。で、マニュアルが定められてると思いまして、マニュアル通りできたのかできていないかっていうところ自体に、まず評価のポイントを当ててみるみたいな。
はぁはぁはぁはぁ、なるほど。
感じですよね。で、うん、あなたこれできたと思いますか、できたと思いませんか、できたというのはどういう点ができたと思いますか、できていないとするならどういう点ができていなかったと思いますかっていう、まあ、そのアクション面に本当にスポットを当てて、対話を繰り返してみるみたいなことが必要になると思うんですよね。で、まあ、いろんな気持ち、まあ、だから指導する側もちょっと冷静になるし、指導の準備というのは必要だと思うんですけど、アクション面の評価をするんだけど、できてるかできてないかっていうこと自体の認識が、あまりこう、足りないところで、そこにスポットを当てる前に、どう思ってるんだったりとか、いや、このマニュアルっていうのはそもそもこういう意味で作ってるんだよとかっていう、その意味付けの方に走っちゃうケースが多いんですよね、やっぱり現場だと。
確かに。
で、意味付けの方に走っていくと、そっちで指導が終わっちゃって、あの、いや、意味は分かりましたとか、うん、でも意味は本当は分かってないかったりとか、うんうんうん、で、あるいはそのマニュアルは正しいか正しくないかっていうのは、考え方によって全然変わるじゃん。まあ、ある面正しいことがやってるんですけど、うん、会社なり違うので、うん、あの、いや、それは、ここのどっかにはそれはただ、ちょっと私の考え方とは違いますみたいなところがあると、そこの合意ってより難しいですよね。
うん、確かに。
でも、マニュアル通りできたのできてないの、うん、っていうことに関しては、うん、そこはもう実際のアクションでありっていうところであって、うん、割と本当にアクション通りやったのかやってないのかみたいなところに焦点を当てて話す時間ってあるようでない。
うん、確かに。
と思うんですよ。
うんうんうん。
その時間を積み重ねていってあげるっていうことが一つ有効なんじゃないかなと思います。会社さん、会社の中でいくと。
はー。なんかどうしてもね、なぜそのルールになってるのかみたいな話したくなっちゃいますよね。
したくなっちゃうと思うんですよ。
うん、なっちゃうなっちゃう。違うんだ。なっちゃう。
多分、まあそれはもちろん大事なことなんですけど、そこにスポット当てる前に、そのメタ認知ができてないっていうことで言うと、うん、そもそも、その活動ができているかできてないかみたいなところだしっていうことですよね。アクションにこう明確にスポット当てて、ね、コミュニケーションを活用にしていただくと、
はいはい、
少しずつ変わっていくのかなと。
なるほどね。アクションね。価値観とかと関係してきちゃいますもんね。
なんでそうなんですよ。もちろん関係してくるんですよ。で、もちろんアクションを徹底させるためにも当然ね、人ってなぜっていうこと、なぜやるのかということがないと、本当の意味でね、その習慣化しないみたいなのはもちろんそうだと思うし、その考え方もありますので、はいはい、でも、そういう対処の仕方をする前に、ね、その、価値をこう考える前に、やるべきことがやれてるのか、アクション通りやれてるのかっていうことが、やろうと思えばできてるのか、できてないのか、うん、実際にどうだったのかっていうところにスポット当てて、うん、そういう積み重ねが多分少ないと思うんですよ。
なるほどね。はぁ、面白い。やってみてください、ぜひこれ。
まあ、はい。理論的なというか、理屈をお話しするのは、まあ、ある意味簡単なんですけど、それを現場でやるとなると、ね、非常に ご苦労もあると思いますけれども、はい。でも、ちょっとしたね、今までと違う視点でね、捉えていただけたら、ありがたいな、嬉しいなとは思いますね。
アクションで考えて、それが身についてきたら、その先の価値観についてちょっとどう思うみたいな話をしていったら、いい関係性も作れそうですしね。はい、ああ、勉強になりました。ありがとうございます。
まあ、あとはメタ認知っていうことでね、いろんな本とかも出てますので、うん、そういうので少し学んでいただくと、うんうん、まあ今の私のこう、解釈も入っちゃってるところなので、より、そういう研究をしてる方々たくさんいますので、
ね。なるほどね。
はい。 それ
メタ認知って言葉はよく聞きますけどね、実際詳しくそういう本読んだことはないから、はい、この機会にちょっと手に取ってみるのはいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。というわけで、ぜひですね、皆様の今日の配信の感想や質問など、相談も含め、LINE の方から募集しております。概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ友達追加をしていただきまして、メッセージを送る形でどしどし送ってきていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。あとですね、人手不足を考える会というイベントを、岡本先生は開催しております。毎月じゃないんだな。2ヶ月に1回。奇数月の第3金曜日夜8時から開催しております。次回の開催1月16日ですね。開催しております。オンラインで無料で誰でも参加できるイベントになっておりまして、人手不足についてみんなで真面目に考えようというような時間になりますので、ぜひご興味ある方は、こちらも LINE からご案内してますので、LINE 登録お待ちしております。では番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。今日は何を伝えいただけますでしょうか。
はい。もう、あれですね。おそらく年末調整の書類というのはね、事業員さんから回収されて、まあ、しかるべき手続きに移っている状況ではないかなというふうには思います。
はい、はい、はい。
で、その、内容をこう、しっかりとこう、確認をしていただくということが大事だと思います。それはその、なんていうんですかね、ミス云々ということもありますしね。あとは、なんですかね、その方々の、社員さんのその、ご家族の変化だったりとか、状況の変化とかっていうことが分かる、その、ことになりますので、はい、
うん、
そこはなんか、その、ある意味、作業的に、チェック、項目だけチェックしてということではなくて、せっかく、その社員さんの、状況を知ることができる有効な、書類として、捉えていただきたいなと思います。まあ、単純なところで、まあ、その、引っ越しなさってるっていう情報も分かってくると思うので、
はいはい、
ね、まあ、そこから何か会話のきっかけにしていただいたりとかっていうのもあるかもしれませんし、うんうんうん、まあ、お子様の年齢だったりとか、ね、そういうようなものもあって、まあ、以前もご紹介しましたように、その、育児介護休業法っていうものが変更されて、はい、小学生に上がる時の社員さんがいらっしゃる方とか、うん、40歳になる時ですね、
うんうん、
には、その、事前に会社がどんな育児とか介護に関してのサポートをするのかっていう情報提供しないといけませんっていう、そういうものも、今法律で義務化されてますので、うんうん、まあそういう情報っていうのは、年末調整の書類とかの中でこういろいろと把握することができると思うので、うん、
なるほどね、
はい。より、いろんな意味を、せっかくね、まあ今これだけ個人情報が厳しくなってる中で、うんうん、一定の個人情報っていうことは集められるわけですから、うんうん、まあ、変に使っていただいてはもちろん困りますけど、
うんうん、
そうそう、はい、お互いのために、会社のために、その社員さんのために、有効な情報源にはなると思いますので、
う
ん、そういう意味で、ちょっと改めて、その整理確認をしていただいたらいいんじゃないかなと思います。
なるほど。そんな使い方もあるんですね。はい、勉強になりました。ありがとうございます。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第145回でした。ではまた来週も聞いてくださいね。フォローよろしくお願いします。ではまた来週、さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。